トピックスの続きです。亀太郎と学ぼう祭第1弾。神奈川区が区民の皆さんに伝えたい防災関連情報を連載でお届けします。令和2年度の台風接近時に区役所が開設する避難場所が決定しました。今回は昨年の大型台風や新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ決定した台風接近時に開設する避難場所を紹介します。 1. 新型コロナウイルスの流行に伴う避難の考え方。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、浸水想定区域にお住まいの人については、台風の接近前に親戚の家などへ避難するなど、避難場所以外の避難を検討してください。避難場所に避難する場合は、マスクの持参など必要な感染症対策をお願いします。また、河川や高潮の浸水想定区域外に住む人は、自宅での屋内避難や垂直避難、上の階に避難をお願いします。関連情報は市番をご参照ください。 2. 開設する避難場所について、台風の規模などに応じて3つのパターンに分け、浸水想定区域の近くに避難場所を開設します。開設状況は横浜市防災情報ポータルなどで確認してください。パターン1、特別警報級の台風が横浜市に上陸、接近する場合、避難場所は6カ所開設します。以下、浸水想定区域、開設する避難場所の順でお伝えします。片平川、滝野川、高ヶ谷小学校、鳥山川、砂田川、羽沢小学校、神大寺小学校、鶴見川、小安小学校、入江川、浦島岡小学校、高潮浸水想定区域、浦島町、新町、小安通り1丁目の一部、神奈川小学校。なお、滝野川、入江川の浸水想定区域は、9月下旬に市ホームページ YY 防災マップで公表予定です。パターン2、一般的な規模の台風が横浜市に上陸、接近する場合、避難場所は3カ所開設します。以下、浸水想定区域、開設する避難場所の順でお伝えします。鳥山川、砂田川、神大寺小学校、入江川、浦島岡中学校、高潮浸水想定区域、浦島町、新町、小安通り1丁目の一部、神奈川小学校。パターン3、台風の接近が予想されるが横浜市に上陸しない、または影響が少ない場合、事前に避難場所は開設しません。ただし、河川の水位上昇など状況に応じて避難場所を開設します。自宅が浸水想定区域内かどうかは、自分で作るマイ防災マップやワイワイ防災マップをご確認ください。地図、開設する避難場所。神奈川区の地図に6つの避難場所が記されています。先ほどお伝えしたパターン1と2の数字も書かれています。羽沢小学校1、神大寺小学校1、2、浦島岡中学校1、2、小安小学校1、神奈川小学校1、2、高ヶ谷小学校1。地図終わり。問い合わせ、総務課防災担当、電話 411-7004、 ファックス 324-5904。集まれ、神奈川消防団員募集中。消防団員は18歳以上の区内在住、在勤、在学者で構成され、火災をはじめ地震や台風などの災害に対応しています。神奈川区を守るには 皆さんの力が必要です。消防団への入団をお待ちしています。ロゴマーク、真ん中には2本のまといのイラストがあり、下にはファイヤーコーと書かれています。消防団員の声、女性のイラストから吹き出し、女性団員の皆さんは地域のつながり、家庭のつながりを大切にしています。意識が高く、いつも刺激を受けています。男性の団員のイラストから吹き出し、災害現場で消火活動を行うことがあります。訓練は大変やりがいがあり、いざという時に自分や家族を守るための知識が身につきます。また地域のつながりもあり、楽しく充実しています。消防団員になると、身分は非常勤特別職の地方公務員になります。心肺蘇生法をはじめ、AED 取り扱い、止血法などを学び、資格を取得できます。ポンプ操法をはじめ、消火方法や救助方法などの防災知識が身につきます。災害出動をはじめ、活動に応じた報酬があります。写真3枚、1枚目、救命講習指導、人形を使って心臓マッサージをしている様子です。2枚目、小型ポンプ操法訓練。3枚目、海上災害訓練。こんな活動もしています。消防団は災害活動、訓練だけでなく、各地域において防災リーダーとして、防災指導や防災啓発を行うほか、各種イベントでも活躍しています。どういう人がやっているの？会社員、自営業、学生、主婦、主婦、二つ目の主婦は夫、など、18歳以上の区内在住、在勤、在学者であれば、どなたでも可能です。申し込み、問い合わせ、神奈川消防署、総務予防課、消防団係、電話ファックス 316-0119 代表。連載にキラッと地活、暮らす町のキラリと光る地域活動を紹介するコーナー。神奈川区内には人と暮らしのために町をもっと住みやすく、もっと楽しく、もっと面白くという思いで活動している団体がたくさんあります。ここでは神奈川地域支援補助金の支援を受けて、地域の困りごとを住民の力で解決している活動を紹介していきます。神奈川地域支援補助金とは、地域の課題解決を目指す自主的な事業を支援する補助金。さまざまな団体が新規に立ち上げる事業を応援するスタートアップコース。自治会町内会を含む2つ以上の主体が連携する自治会町内会スクラムコース、そして地域人材の裾野を広げる地域人材マッチングコースがある。農福パートナー講座、団体名アミケル広場横浜。この講座では地域で孤立しがちな認知症の人とその家族が、区民と一緒に土を触り野菜を育てることで地域の人とつながりを持ち、生き生きと能力を発揮できる居場所づくりを目指しています。2019年から講座を主催しているアミケル広場横浜は、認知症の人や家族が多様な活動をしながら交流し、その人の望む生き方を支え合える場を作っている団体です。農福パートナーって何ですか？認知症の人は豊かな意思があっても、その表明や能力の発揮が難しく、社会とのつながりを作りづらい現状があります。畑での野菜作りは外に出るきっかけになり、ひいては生きがいにもつながります。認知症の人と一緒に野菜作りに関わる人のことを農福パートナーと呼んでいます。農福パートナー講座ではどんなことをするのですか？かなっぱ畑の会の協力を得て、神大寺にある畑の一角をお借りし、種まきから収穫まで数種類の野菜を作っています。また、プログラムの一部に 認知症サポーター養成講座を組み入れ、認知症への理解を深めていただいています。かなっぱ畑の会とは、空主催の障害学級畑を楽しむ野菜の時間の修了生が2014年に立ち上げ、野菜作りを通して区内の地産地消や農業支援に取り組むボランティアグループ。どんな人が参加されていますか？参加者は認知症の人とその家族、自身の物忘れが少し気になり始めた人や、野菜作りに興味があり認知症のことも知りたい区民など約20人。中にはかつて認知症の家族の介護に関わったことがあり、介護の思い出や心残りなどを話す場として参加している人もいます。初めて認知症の人と出会った地域の人もいて、普通に話し笑い合う認知症の方の姿を見て、イメージがガラリと変わったという声を聞くこともあります。この講座で大事にしていることはありますか？畑を介したハッピーなまちづくりをモットーに、認知症の人にも日々の暮らしを楽しんでほしいです。参加者は、体を使う畑作業を楽しんで覚えてくれているようで、収穫した野菜も進んで食べています。また、地域の人には畑作業を通して出会い、交流することで、認知症のネガティブな情報だけでなく、自然な姿も見てもらいたいと思っています。できればこの講座が認知症の人だけでなく、何らかの理由で引きこもり傾向にある人も、一緒に畑仕事を通して自然に触れ合う場になればとも思っています。10月から第2期の講座が始まる予定です。お知らせ&スポーツをぜひご参照ください。写真3枚、1枚目、一番盛り上がる収穫、2枚目、広々とした畑で絵画を鑑賞しながらの交流、3枚目、ふかふかの土の上での作業。問い合わせ、区政推進課地域力推進担当、電話 411-7026、ファクス 314-8890。